火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。
メディアウォッチャーの徳良伸義です。今日もお呼びいただいてありがとうございます。
は
い、
通常ならですね月始めなんですけど、今日はまあ特別
の、本当に尊敬するジョブさん、
ちょうど、2週間弱ですね、12日前、はい、
うん、私もぜひおしゃべりしたいなと思ってたんですよ、うん、お呼びいただいてありがとうございます。これ最初に聞きたかったんですけど、はい、アメリカにもずっと住んでらした中野さんにですね、スティーブ・ジョブズってカタカナ振りますよね、はい、これはアメリカイギリス人もジョブズ BS ですよね、ジョブズって言ってますか、
うん、いや僕の英語もねいい加減な英語ですけども、まあ、CNN の BBC とか見て、ね、はい、特集やってても僕はジョブズに聞こえますけどね、
あ、うん、
ジョブやっぱりジョブだけのジョブズですよね、やっぱり、
うんうんうんうん、S もズっていう風に発音してるんですね、
う
ん、
しかし今までこの100年で、はい、ある一人の人物が亡くなって、うん、それで世界中にこれほど影響を、まあ、与えたというか、うん、そういう人いなかったんじゃないですか。
そうですね、一つはだけどその基盤には、うん、このインターネットにいるネットワークというね、うん、それから彼が世界を変えたっていうこの偉大さっていうのは、うん、10月5日にお亡くなりになったんですけど、アメリカの時間でですね、この時に3つのリンゴっていうことを言ってる人がいらっしゃるんですよね、はい、で最初のリンゴは何かっていうとアダムとイブ、はい、あれがその天国でのですね、うん、神様の言いつけを守らずにですね、うん、リンゴを食べちゃったという、うん、これでその楽園から追放されて、
まあ、聖書の世界ですね。
そうですね、うん、聖書の世界、うんうん、これが変わっちゃった、
はい、
これはこの時代の人たちはですね、うん、2000何年前3000年前の人たちはですね、うん、神様が作ったこの世の中やのにどうして悪がはびこったりですね、
はい、
そんなことが起こるんやろうというのの説明にああいう創世記、うん、聖書のですね、うん、物語を作り上げたんでしょう ね、
そ、 うですね、
その説明でしょうね、うん、それから2番目のはニュートンです、
はい、
でニュートンが、うん、リンゴは落ちる、うん、あれはまあブレヒト の、 戯曲でですね、うん、ああいうふうな一つの象徴的なことが語られたんですけど、はい、あれも今までやったら天動説、
うん、
天が動いて地球はじっとしてる、
うん、万有引力の法則ですね、
うん、で、うん、それが重力というものを分かり出したっていう、うん、もう人類の転換期、そしてこのスティーブ・ジョブズさんのアップル、
うん、
これが世界を変えたっていうですね、今までの常識から全く変わった世界が生まれたっていうですね、うん、この3つの
3の A が、はい、まあ、アップルの A です ね、
そ、 うですね、
それが世界を変えたと。いやね、彼、はい、まあ、スティーブ・ジョブズのこうツイート語というか、うん、本が、まあ、本からこう雑誌から出て、
はい、
もう一通り目を通したんですけどね、うん、僕一番感動したのは、はい、彼が曹洞宗、まあ、仏教なりの禅の
禅宗です
ね、曹洞宗ね、相当、はい、その信じてたというか、うん、影響してたという
か、若い時からでしょ、
うん、若い時からです ね、もう30年以上前から、うん、そのシリコンバレーの最先端の人間が、うん、西洋の哲学でなくて東洋的な、特に東洋でも禅っていうまさに日本人の心のその哲学思想を自分の、うん、まあ、いわゆる信念、うんうん、バックグラウンドとして、うん、毎日
持ってたという
、死に関する、まあ、スタンフォード大学 の有名なスピーチがありますね。
あれはすごいですね、うん、学生たちにも中野先生もお見せになったと思うんですけど、あれはぜひ皆さんにですね、うん、しかも YouTube ですからタダで見れるんですよね、うん、それで日本人向けにどなたかがですね、うん、ちゃんと日本語訳も、これも変な役じゃなくってちゃんとした役をですね、うん、これ無料で勝手にやってるんですよね。そうですね、でこれはしかしすごいな
と。特にその中で一番感動のくるスピーチは、はい、もし今日が人生最後の日だとしたら、今日やろうとしていることを私は本当にやりたいだろうか、
うんうんうん、を考えながら、
毎朝鏡で今日はもう本当に人生最後の日かもしれないと、うんうんうん、そうするとやっぱり自分の直感というか、まあ、本当に心の底から内から湧き出る何かってあると思うんですね、うん、でそれがやっぱりだんだん消されてるのは、まあ、世間体とかですね、まあ、ビジネスのこととかいろんなこういうことを考えれば、
ね、社会のもろもろの、ね、しがらみというか、
だけど もう今日が最後だと、うん、と思えばやっぱり自分が一番本当にやりたいことを、うんうん、心の直感に従って行うと、これこそ日本人が持ってる禅の日本人の思想なんですね、
うんうんうん、
で
死から生を考えるっていうね、
うん、そして夜寝るとき素晴らしいことを成し遂げたと言えること、それこそが重要なことだっていうね、まあ彼のフレーズでもあるんですけどね、うん、僕はどちらかというとやっぱ直感とかでそういうことが好きで、特に締めくくりはステイハングリーステイフリッシュ、
うん、
我々の生き方っていうのはあの安定を求めて企業で大体こう働いたり、あるいはフリッシュっていうかね、そういうことをせずに前例主義でしょ、うん、ほとんど、
はい、
全く官僚なる今の日本の生き方と反対の生き方を、うん、善を全うしたというか、善に従って、行動したスティーブ・ジョブがやっぱりこうね、
56歳の若さですね。で、この演説というか、はい、講演をしたのは、スタンフォード大学。
2005年ですかね。
ね、うん、こちらで言うと、京都大学に匹敵する。
まあ、スタンフォード大学は、うん、違いますよ、京都大学じゃなくて、関西学院大学みたいなもんですよ。どちらかというと、よく言われるのは、あの、私学で、うん、まあ、あの、ハーバードに並ぶトップですからね。
ね、
西にあるでしょ、
はい、
まあ、東が慶応なら、僕は西の関西学院大学と思ったりするんですよね。
なるほど、なるほど。
そうでもないかもわかんないですからね。そういうちょっと雰囲気がね。スタンフォード実際行ったら、感覚の建物とすごい似てるんですね。
そうですね、う
ん、
スパニッシュスタイルね。僕も行きましたけど、うん、学生たちは、まあ、感覚の何倍とありますから、みんな自転車に乗ってですね、
うん、
校内をやってるんですけど、感覚はまあ歩けますから、あれなんですけどね、いい
僕もね、自慢だけどね、はい、ブロッキンズ研究所にいるときに、スタンフォードに行って、はい、スピーチそこで講演したんですよ、
み
んなの前で。前って言っても、はい、その向こうの人とあれで、あのチームでね、行ったんですけどね、
非常に
2003年の出来事ですけどね。
エリートなんだけれど、自由な雰囲気のあるね、うん、あの大学、それからジョブズさんの、アップルの本社も、キャンパス呼んでますよね。だからそれだけの広さがあり、そこにはあのさっきの禅の話ですけど、蕎麦屋もあるんですね。
そうなんですよ。蕎麦屋っていうか、蕎麦がそれも、生の蕎麦でいいんですか。
日本
蕎麦さんがやっぱり日本蕎麦好きで、はい、その上に刺身が乗ってるみたいなね。だから彼はあの膵臓がんとか、まあ、あの非常に病気になってからか分かんないけれども、はい、日本のその蕎麦っていうのは、僕も実は蕎麦大好きで。
私も大好きですよ。
あのね、
京都も美味しいとこたくさんある。
今日も蕎麦食べたんですけどね。あの、蕎麦っていうのは本当にこう血がサラサラになるというか、やっぱり健康の、
はい、
素朴だけど最高のものであるというね、うん、そのジョブさんが蕎麦を食べたり、禅とか今話聞いたときに、すごいなと思って、うん。あのスタンフォードのスピーチすごいでしょ、3つのことだけ言うと。
これは、やっぱりね、最初は、点と点が、
そうそう、
結び合わさるっていうね、
うんうん、
なんか今やってることが、不必要なことに思うかもわからん勉強していることだけど、これは将来にとって役に立ってる。で、私がアップルを追い出された時、僕は創業者ですよ、
うん、
それを追い出す会社ですよ、
うん、
だけどそのことも今度はバネになってるというですね、線でつながるっていうのが最初の、ずっとスピーチありますよね、うん、
ありますね。
これを聞いたエリートたちはですね、この人ってすごい。しかも彼は中退ですから、大学ね。
いや、その話はね、もともと彼のお父さんがシリア系の人ですよ、うん、シリア人で、はい、大学院でこう勉強してて、うん、まあ、あの、海のお母さんも大学院の学生でやって、うん、で、育てることできないで、弁護士一家に里子ですね、もらってもらう予定が、うん、あの、女の子でなきゃいけないということで、彼は男なんで、他のとこ行って、うん、その、まあ、あの、決まった人のお父さんが高校中退であって、うん、お母さんが大学中退であると。で、やっぱり大学院生の生みのお母さんは、こんなとこっていうね、送りたくないということで、数ヶ月もめて、結局、もらってもらった時に、条件として、大学にね、
必ず生かすというね。だけど大学入ったんだけれど、うん、そのお母さんたちの苦労を思うと、僕はやっぱり学費を納めることはできないということで、
そうそう、
今度はあの天ぷら学生になるわけですよね。
そうそう、リード大学というのはあのもうすぐスタンフォードに並んで、うん、まあ、カレッジとして非常に高い、レベルの高い大学だけど、それに入った時に授業料がなんと両親がもう本当にね、
稼ぐお金 がどんどんどんどん全部学費、
だからまあ半年で、まあ大学の授業としょうもないもんなんで、まあ彼がその授業に、まあ、出なくてドロップアウトしながら、うん、カリグラファーという、要するに文字とかやる、まあ、
そうですね、
将来アップルなりマッケントッシュの出身になる、はい、授業料を払わずに潜りでその授業を取ったから、うん、先ほど言われた点と線を結ぶというのは、点と点を結ぶというのは、そのドロップアウトしたから この勉強に集中できたから良かったというね、う
ん、必修を受けんでいいという、
非常に楽観的な、
うん、
あ、いいですね。
これはだから学生たちも、あの学生たちはね、高校時代にこれ教科書にもなってたらしいんですよ。
あ、
そんな教科書もあったみたいで、うん、そこでも読んだけれど、やっぱり YouTube でね、うん、生のジョブスさんの声、ね、それから姿、うん、形を見るとね、うん、感動がもうやっぱり全然違うというね。
彼はプレゼンテーションの天才ですね。
iPhone の時とか、そんなのもですね。
iPhone、う
ん、
もね。
ね
え。でも何回も見られたでしょ？
何回も繰り返し。それから、プレゼンテーションのうまいのは、やっぱりゴア副大統領でしたよね。うん、彼のもうまかったけど、
ね、
だけど、ジョブズさんのはですね、うまくスクリーンも使いながらですね、うんうん、で簡潔な言葉で、
うん、
それでね、ひねく、いやでも僕はあんまりないんですけれど、CTECっていう、日本でも1年に一遍秋に、
はい、
やってるですね、
はい、
総合家電というか、今はだからコンピューター関係も有名な千葉であるんですけどね、はいはい、そこで新しくこんな新製品ができましたよと、 iPhone で見るテレビ局ができましたよっていうですね、それをプレゼンしてる日本人が、
スティーブ・ジョブズも実際来てやったこともありますね、日本で。
CTECじゃなかったんですよ。
けど
別にいいですね、彼はマッキントッシュのあれで、デモンストレーションで来たんですよね。
そうなんですか。
で、その CTECっていうのがあってね、うん、それは日本人はなんか最初に挨拶したりね、
悩
やしてね、もうヘッダー、
ね、
もう丸出しっていう、ね、もう言っちゃ悪いんですけどね、うん、それとジョブズさんを比べるとですね、全然違うな。
もう違う。本当に、僕もプレゼンテーションっていうのは、まあ、ワシントンにいる時に相当多くなったんですけど、僕はほとんど原稿なしで、その場の空気を読みながら、うんうんうん、少しぐらいね、こう、ジョブズさん知らなかったんですけどね、まあ、どちらかというとあのタイプのプレゼンテーションをずっと英語でやってきたんですね。うん、で、彼のやっぱり凄さは、うん、あれは、iPhone の時か iPad の時かわかんないけども、はい、こう縦線と横線だけこう書いてね、
縦軸と横軸のね、
縦軸、
はいはい、
縦軸、まあ、十字架みたいなもんですよ、方程式の、
はいはい、
で縦軸の上にはスマートというね、うん、要するに賢いという
上の方は、はい、
ね、で右の方の線にはイージーという、うん、簡単であると、
うん、
で多くのスマホは、スマートで賢いけれども、うん、使いにくいと、うん、だから、こう、まあ、十字のうちの上だけど左側にこう来ると、うん、その点、
従来のは ね、
うん、iPad とか iPhone なりは右上に来る、はい、スマートであって使いやすいと、で全てはね、その一つのプレゼンテーションで全てのテクノロジー技術的なことを説明してる、あのプレゼンテーションはもう最高ですね。
直感でわかるんだというね、
シンプルで、
マッキントッシュの初期からのあれが全部哲学がというか生きてるわけですよね、うんうん、だからうん、この三つ目のリンゴっていうのはすごいものだと。
すごいですね。うんうん、青森県もなんかいいことあるんちゃいます？
あ、
アップルの、
ね。
で、日本のそばもこれから、スティーブ・ジョブさんの影響で売れるかもしれないし、そこに伴う日本酒も爆発的な人気も出てくるかもしれないし、もう一つやっぱり日本の禅という曹洞宗、
はい、
まあ、臨済宗もそうですが、
はい、
その禅に、関するその西洋の考え方がやっぱり変わってきて、
うんうん、
その根っこにあるのが鈴木大拙さんという西田喜太郎とか京都学派の
ね
元のそういうところにこうつながっていくと、で、はい、京都にもつながるんですね。
うん、だからやっぱりこの京都は日本のふるさとって言われているように、
はい、
京都から発信している鈴木大拙さんであったり、彼 の、 英語のスピーチを聞くとすごいですよね、はい、それが日本の禅を教えてるわけでしょ、
うね、
インテリたちにですね、うん、でそこからそれをどこで聞いたか分かんないけどジョブズさん聞いて、
うん、
そして感銘を受けて、でそのジョブズさんがまた今度はこんな素晴らしい、うん、今度は機械を使って作って、
うん、
でそれが作り上げたものが世界中にまた広がるというですね、
機械と、そのもう一つは本当に直感から生み出せる何か、はい、で心がね、機械に心がこうあるような感じですね、うんうん、でそこには全てアーツなんですね、芸術がこう宿ってるというか、
そうですね、
素晴らしいですね、
そうですね、ただの機械じゃないというですね、
うん、
今日はですね10月18日、
はい、
エジソンがアメリカのですね、
はい、
発明王の80年前に亡くなった命日なんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、だから 今日の朝日新聞の天聖人語にはエジソンのことが書いてある、
うん、
で ABC ニュースでも、ジョブズさんが亡くなった時に現代のエジソンが亡くなったんだ、
はい、
そしてまた最高級の褒め言葉だと思うんですけど現代のダヴィンチが亡くなったんだというですね、うんうん、こういうあの枕言葉をいろんなニュースなんかを僕はメディアウォッチャーですからアメリカのを見てると言い方をしてるんですよね、うん、このアメリカ人自身もすごいんでしょその反響というか
いやすごいですねまあ、ダヴィンチもエジソンも、まあ、芸術家であってサイエンティストっていうかね、うん、やっぱ技術系の人でしょ、
うん、
で僕はあのレーガン大統領の、まあ、グレートコミュニケーターというスピーチも、キネディ大統領のスピーチ、ねうん、あのキング牧師のスピーチ、はい、全てこの100年の中でベストのスピーチと言われたスピーチ、うん、こうなんてその中で、うん、スティーブ・ジョブズさんは政治家でないから、
うんうん、
政治家っていうのはあのこう装飾というか綺麗事をこう並べて語るでしょものすごくねそういう、うんうんまあ、クリントン大統領もそういう魅力それは政治家なんですね、
うんうん、
政治家で全く違うと
オバマにしてもそうかも
そうでなかった、うんうん、やっぱりこう自分がやった実績と自分の人生観をこう語ると、
うんうん、
でサイエンティストっていうか技術家の多くはそういう語り方が今できなかったのでスティーブ・ジョブズはやっぱりそこに善とか思想なり信念なりが明確にあってそれで最高のイノベーションを作り上げた人ですからやっぱりね最高のねまあ聞いて感動するその感動するスピーチというのは実は iPad も iPhone も彼自身が作ったことで彼の詩をしたという
まあ彼のセンスで作ったんですよね
それはまあオバマ大統領の最高のこうね彼に対するスティーブ・ジョブに対するスピーチでもあったんですけど
そうですねそういうことが現代は求められている時代想像力というか、うん、今までの勉強勉強を言って、うん、なんか記憶を試されているようなね、うん、そんなものは今コンピューター上に何ぼでも調べようと思ったらあるんやから、うんうん、そうじゃないという時代に世界をこのアップルは変えたわけですよね
変えたシンクディフェレントなんですねもうスティーブ・ジョブズさんの話だったらもうね
もう何時間でもやっていきたいですね、
うん、きたいんですけど、はい、まあいつものようにここで、はいブレイクとして、ハワイのノーシュアのノーシュアセレナーデを聞いていただきたいと思います シンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タブスです、この番組は、株式会社トライオン、財団法人文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております
メディアウォッチャーの徳良信義です今日はスティーブ・ジョブズさんを追悼するというですね、うん、意味でもすごく、前半のあれもなんかこう力がこう入ってきたというか、ね、
目の前に iPad2 もあるし、
はい、
iPhone もあるし4も、
はいはい、
4S も予約しましたし、
はい
Mac Air も買いましたし
Mac Air この間ね、買われてあ 4S ももう予約されたんですか
しました、
なんかアメリカでは400万台3日間で売り切れちゃったっていうですね
すごいですね
この400万台っていう数字っていうのはあんまりね、お商売をされた方はされてない方は知らないと思うんですけど大体ね日本ではですね 例えば CS の普及みたいなね、はい、200万世帯がなって、300万世帯になったらちょっと、お金が、黒字になるかなと。で500万台いったら安定するなというですね、うん、そういう大体のこう商品が出た時にやる。それがアメリカではもう、まあもちろん人口も、3倍の国ですから、はい、単純な比較はできないんですけど、3日間で400万言ったらすっごいですよね。
すごいですね、本当に。
iPhone4S って、うんうん、4S、
人間の心理というのは手に入らないと思ったら欲しくなるんですね。
そうそうそう、
これは乗数効果みたいに、
そうそうそう、
100万台、200万台、400万台、あるいは1000万台というふうにね、増えていくようなちょっと感じがするんですね。
ありますよね、うん、だから、こういう効果っていうのはですね、すごいパレードのね、先頭行く、うん、それにつられてみんな買うとかですね、うん、あるいはスノープスっていうみんなが買うから僕は買わないとかですね、うん、あるいはビブレン効果って言ってちょっと高かったら買うとかですね、うん、なんかそういう法則もあるんですよね。
そうですね。
で、その中が全部iPhone4S にはですね詰まってたなという。
全て iPhone4S にスティーブの全てが詰まってると、
はい、そうですね、うん、で4S っていうのも5かなと思ったら、
もうほとんど中国なんて5を作ってたぐらいですからね。
そうそう、うん、それが4っていう、のために S はスティーブ・ジョブスさんだっていう言い方をする方がいらっしゃるんです
ね。よく英語でも4の FOR の代わりに数字の4って書いてね、はい、そのまま、
ね、まさに S2 なんとかいう時に2を書いたりね、うんうん、それそういう追悼のですね、うん、意味もあるんかも分かんないですね、うん、偶然でしょうけれど、
まあ、4J だったらジョブズだけど、うんうん、まあアメリカではファーストネームで言いますからね、まあ S というのは必ずね、スティーブでしょうね、うん、
そうでしょうね。だからそれがそういったけの爆発的な売れ行きっていうの、中野さんも手に入れようとしていらっしゃるっていう
ね。ここにはねやっぱりスティーブ・ジョブズのこう魂があって、それがやっぱり東洋の善につながってると、
うんうんうん、
まあ、そうするとね本当に、うん、
それを持ってるっていう
ことが、まあ、彼が亡くなれたことはね、うん、非常に
そう残念ですよね、
人類にとってね、マイナスだけど、はい、だけどスティーブ・ジョブズが亡くなったら、うん、アップルが非常に業績ダメになるというような予測を反して、うん、株価もね全然一時は下がってまたもう戻りましたしね。
それでアップル社が持ってる現金なり、うん、あれは国家予算、アメリカのですね持ってる現金とかを超えてるんですからね。
あ、そうなんですか。
すごいですよ、うん、だからそんな一流のところに一度は追い出されたジョブズさんがまた帰ってきて、うんうん、
それもアップルが一時潰れかけたでしょ。
そうです、
倒産寸前だったでしょ、はい、
それでコンピューターがだんだんねデスクトップの方が売れなくなってきて、はい、しかしこれからはもう携帯だって、しかも携帯ってただその機能だけがあるんじゃなくって、
うん、
デザインがみんなを、
なん、iPhone のプレゼンテーションの時に、まあ、パソコン機能ですね、うん、これはまあインターネット機能と電話の機能と音楽の機能、うんうんうん、3つを1つにすると最も使いやすいという、うんうん、そのシンプルなプレゼンテーション、
うんね、そこでポンとこう iPhone が出てくる
て、ね、ポケットが出てくるでしょ。ね、キーノートになるでしょ、パワーポイントなくて、はい、アップルのそこに出したらいいのに、うん、自分のポケットからこう出すというのが、う
ん、だからパソコンをポケットに入れてしまったっていうですね、うん、
僕は本当かどうか知らないけども、はい、本によるとやっぱりその iPhone をポケットから出す角度なりも全部研究したという、
うんうん、
何回もやり直した。
いや、そうでしょ。
僕はそれはどうか分かんないんだけど一番彼はその細かくね、うん、やるよりか自分の一番その時やりたいことをね、うんうん、その場のあれでやるという、
うんうん、
だからプレゼンテーションというのは彼にとってすごく嬉しいことで、
そうそうそう、生き生きとしたね、生き生きとしてる、それが聴衆にも伝わるというですね、うん、こんなものをという、ね、何も売らんかなで言ってるわけじゃないんですよ、うん、こんな便利なものをあなたは使ったらこんな生活がチェンジしますよっていうですね、うん、パラダイムシフトしますよっていうプレゼンというのはやっぱり思想ですね、
うん、
で思想っていうのは面白いというか、その2500年間ね、
はい、
2500年前のギリシャの時代、
はい、
哲学者たちが、
はい、ソクラテス、プラトン、アリストテレスですね、
その時代 あの時に天文学者たちはどんな風に、はい、あの哲学者も天文学者もその時代って同じですから、
ね、陰陽道 の, そのね日本でいう、まあ、生命神社とかそれも天文学でしょ、もともと
そうですそうです、暦なんかの、
うん、サイエンスでしょ、
そうですね、はい、うん、そういうものっていうのはそれまではあの地球が動かずにあって、その周りを天体が、うん、どうしてあの大星様は落ちてこないんかなというのを古代人たちは疑問やったわけでしょ、はい、だけどそれは、そういう円盤みたいなのがなってて、うん、それを天の神様が回してると、
うん、
あ、それで落ちてこないんだよっていうふうな説明で、だから500年、紀元前500年のギリシャの時代から、うん、それから1450年代のあのグーテンベルクの印刷術まで、
はいはい、
あのルネサンス期までそういうことが人々の中にあったわけでしょ、
う
ん、
そうですね、
理屈としてもそれで納得してた神様の時代だった、うん、ところがそれがあのコペルニクスにしろ、それからガリレオ・ガリレイにしろ、はい、どうもおかしい、地球が動いてるという地動説になってきた。そしてニュートンに至る、うん、このニュートンはリンゴが落ちるのを見てですね、うん、重力、万有引力を、発見というか自分で考え出した。彼はあの微分積分 の, あの発明者というか、
そ, う、ね、
それでもあるから、
はい、
哲学者であり、そういう天文学者であり、うん、それから、数学者であり、
3つ目 の, そのアップル、はい、まあ、スティーブ・ジョブズのアップルは、はい、多分今おっしゃったようにそのアダムとイブとニュートンのことを、うん、ベースにしてやっぱりアップ作ったかもわかんないですね。で、そこにかじってると、
ね、
うん、それを、
あ、かじってる、
うん、だから明らかに3のその A ってアップルと言いますけど、はい、まさにスティーブ・ジョブズはそのことを、
うん、
まあ、ベースにあったと思います、
ね、だから歴史っていうのは本当に尊いものというか、うん、その時にトリガー、引き金を引くのはニュートンであったり、
うん、
それからスティーブ・ジョブズであったかもわからんけれど、それまでの長い歴史をどういうふうに変えていくか、うん、真理をつかむかっていうのはですね、う
ん、歴史の法則とか、はい、あるいは哲学の一つの法則ってやっぱあると思うんですね。
法則が科学ですからね。
それをシンプルに、はい、やっぱり学ぶのが僕リベラルアーツの大学、うん、学生にとってね、
うん、
まあ、最高峰の学問っていうのは、はい、そういうところにあると思いますからね。
高校の延長であってはならないと僕は思ってるんですよね、うんうん、だから自分が学ぶ気になって、うん、そしたら今、うん、情報はいっぱいネット上にもあるし、うん、それから新聞にも載ってるし、うん、テレビもつまらんつまらんけど、つまらんのを見てるからつまらんわけで、
うん、自分で選べるんで選択
を
チョイスできるんですね。
素晴らしいのがいっぱいあるんです
よね、うん、一人が世界を変えたという、
うん、
まあ、僕まさにペンタゴンでいくら軍事費つぎ込んでも変えられないことを彼一人がまあ変えたんではないでしょうかね、うん、あのエジプトなり中東の民主化においても、はいはい、パソコンっていうインターネットの力ですからね、
あの SNS っていうですね、うんうん、
はい、
あれをやっぱりなったっていうのはですね、すごいことですよね、
はい、
で、56歳で惜しくもお亡くなりになりましたけれど、だけど残された我々はですね、例えばどんな人に励まされるかっていうと、あのトニー・ベネットって、
はい、
あの I Left My Heart の、はい、インサーフランシスがありますよね、はいはい、この人、それから、先週633 の, あのうちの授業に来ていただいた90歳のニュートン学者、こういったあの方々にですね、すごく、
はい、
あ、長生きっていいなと、僕らはまだまだ青2歳やなという思いがですね、
うん、
するわけなんですね、はい、だから今から、
はい、いや、あと5秒ですもん、はい、
はい
はい、
あの
本日のゲストは、はい、あの本当にどうも
ありがとうございます。